FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマ8章の20節を見ていきます。無益さと苛立ち。アダムとエバはエデンの園で生活していました。神様が彼らの必要をすべて備えてあげていました。パラダイスで彼らは住み、神の栄光の中に生きていた。罪を犯し、神様との関係が壊れた彼らはエデンの園から追い出されてしまいました。病と死が人類の上に訪れました。神様がアダムに苦労し、土地を耕さないといけない、土地を呪うよというふうに言い、そこからアダムは自分の食べ物を力耕していかないといけなかった。考えてください。アダムとエバが感じた無益さと苛立ち。パラダイスに住んでいた。でも今は苦しみながら死に終わる生活に陥りました。エデンの園であった生活には回復されることはない。神様の被造物は同じようなことを経験してしまいました。それがアダムとエバの罪による堕落の呪いから来て、人間をだけを陥れた、影響したものだけではなく、すべての被造物がこの影響を受けました。そこから今まで神様の創造されたものというのは、もともとの計画、目的を成就することはできなかった。アダムとエバのような同じ苛立ち、ムカつきと無益さを体験しています。ローマ8章の20節。被造物が虚無に服したのは自分の意思からではなく、服従させた方によるものなので、彼らには望みがあるのです。黙想の質問。被造物はどのようにして虚無に服従させられましたか？誰が被造物を服従させたのですか？この被造物が体験している虚無というのは、この言葉というのは、虚栄心や空虚さ、または挫折感というふうにも訳することができます。被造物が作られた目的を達成できない苛立ちの中にいる理由が、人類の堕落のためです。死と朽ちる、この苛立ちというのは、アダムとエバの罪の結果です。神様がこの世界を死と朽ちることにつながるものに服従させたのは罪のためです。これは創世記の3章17節から19節で読むことができます。また、人に言われたあなたが罪の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、大地はあなたの家に呪われる。あなたは一生の間苦しんでそこから食を得ることになる。大地はあなたに対して茨とアザミを生えさせあなたの野の草を食べる。あなたは顔に汗を流して家庭を得、ついにその大地に帰る。あなたはそこから取られたのだから。あなたは土の塵だから土の塵に帰るのだ。被造物が苛立っている理由というのは、被造物の努力が無駄なものだから。もともと作られたように動けない。機能できない、ポテンシャルもなく、 目的も達成することができない。なぜ神様が被造物にをこのような人間の罪によって汚染された状態にしたのですか？神様が罪の力、悪のすまさまじい力を理解するためにそうさせたのかもしれない。アダムとエバがただ死をもたらしたのではなく、人類が神様の作られたこの世界を汚染してしまいました。黙想の質問。被造物の運命というのはどのように神の子の啓示にかかっていますか？神様は人類と被造物の運命を結びつけました。この被造物というのは罪を犯しませんでした。でも人間の人類の罪の結果を同じように苦しみを体験しています。人間の贖いが彼らの回復にもつながっています。この自然界というのは人類の罪の結果を受け取っていて、また人類の贖いの完全な栄光をも分かち合います。神様が被造物をこのような虚無なところに置いたのは、希望を持って神の子たちの現れを待って、それがこの世の腐敗とを逆転させることを待ち望むためです。作られた世界がそれを期待して待ち望んでいるというのが神の子たちの現れです。神の子たちが現れたら、この世の呪いも回復され、この作られた世界というのは腐敗と堕落から自由になることができます。ほとんどの人が自分の贖い喜びます。でもその贖いが創造物の回復とつながっていることを見えていません。これはある意味自分の家の火災保険に入っていて、それを喜んでいるようなものです。でも、家の目的を理解していないようなものです。家というのは家族の居場所、ホーム、家庭の場所です。そこで交わり合いし、コミュニティが存在します。同じように神様の計画の中で私たちが贖われて、私たちを神の子とするのは、私たちが天国という場所で住めるためだけではないです。神様の計画というのは、ご自分の作られたものを支配し、祝福し、それをご自分の子たちを通してやることです。神様の計画は私たちが天国の住民になって終わることではありません。神様は命を伸ばし、自分の御国の祝福をご自分の創造物、私たちを通して広げることです。神様の計画の偉大さと、私たちがその中でどのような立ち位置を持っているかということを見えるようにならないといけません。私たちは海辺の砂のような数えきれない粒があるもののようではありません。神様の恵みにより私たちは神様の子供となり、神様の最終的な永遠の計画の中心にいます。この理解というのがパウロの18節での発言をもっと、きれいに、鮮明に見させてくれることができます。 今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足らないものと私は考えています。一緒に祈っていきましょう。天の父なる神様、あなたの憐れみ、偉大な憐れみ、あなたの素晴らしい愛、あなたのこの世界のための素晴らしい計画、感謝します。私たちがあなたの子供として、あなたの計画の中心的な位置にいることを感謝します。私たちにあなたの計画を理解できるように助けてください。私たちが今の人生、永遠の中で理解できる視点を与えてください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。ローマの8章の終わりで、毎回コロサイ3章の16節を分かち合っています。キリストの言葉が、あなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え忠告し合い、詩と賛美と霊の歌により、感謝を持って心から神に向かって歌いなさい。この箇所を強調する理由はいっぱいあります。それをちょっとずつ分かち合っていきたいと思います。まず第一に、御言葉をお互いに分かち合うことが FBS の中心的なことだからです。神様は私たちのがお互いに御言葉を分かち合うことを通して、私たちの人生の中で力強く働いてくださいます。私たちがまた弟子として、イエスの弟子として成長していく中で、この御言葉の分かち合いを通して、より聖書を分かっていくことを用いてくださいます。神様は私たちに、教会のキリストの体の中で、このような御言葉を分かち合うライフスタイルを回復させたいと信じています。では次回また FBS で。